おはようございます。今回も今命があなたを生きているという宗祖親鸞聖人750回ご縁起のテーマを念頭に置きながらお話を進めてまいります。さて、前回も触れましたが、私たちはいつも幸せを求めて生きています。それもいつかどこかで私の夢が実現することを期待しながら、毎日それを求めて生きています。しかし、私がどのように思うにしても、すでにして命の事実は一歩一歩を着実に歩んでいるのではないでしょうか。私の思いを超えて、今ここにある事実は、そのことを私がどのように解釈をし、説明したり、意味付けしようとも、生きてあること自体は、とても不思議なことでしかないというほかないのではないでしょうか。命の事実そのものが、虚しく終わっていくということはないと思います。しかし、この事実を忘却し、忘れていることすら感じることなく、後悔と待望の中で、虚しく日々を送っているのが、この私たちの日常の生き様ではないでしょうか。それで思い出すのが、太宰治の斜陽という本の中に、このような文章の一節があります。それは、待つ。ああ、人間の生活には、喜んだり、怒ったり、悲しんだり、憎んだり、いろいろの感情があるけれども、けれどもそれは人間の生活のほんの 1% を占めているだけの感情で、あとの 99% はただ待って暮らしているのではないでしょうか。幸せの足音が廊下に聞こえるのを今か今かと胸のつぶれる思いで待って空っぽ。という文章です。私たちの生き方において虚しく過ぎるということは、それは決して何かが不足しているのでもなければ、誰かが悪いからでもないのではないでしょうか。問題は、私たち一人一人が本当に今のこの事実に立って生きていないからではないかと思います。私が、私の思い、私の都合によって生きていく限り、人生が虚しく終わってしまうのは避けられないことであるように思われます。明石海人という詩人の詩にこのような詩がありました。深海で生きる魚族のように、自らが燃えなければどこにも光はない。この詩人はハンセン病という過酷な病に侵された中で、自分のほかに幸せを求めるのではなく、我が身の事実を見据え、自身の命の尊厳さに目覚め、その命を生き尽くして生涯を全うした人であります。私という存在の引き受け手は、考えてみれば私以外にはありません。にもかかわらず、 都合のいい理想の自分を夢見て、何かいつもあるべきではない方向に幸せを求めてさまよっているのが私たちの生き方そのものであるように思われます。この詩人の詩を改めて読むとき、考えさせられたことは、病気で苦しむ自分を恨み、自分自身の誕生さえ呪ったこともあったのではないかと想像できます。これは状況の重い軽いはあるにしても、似たような経験は私たちにもあるように思います。しかし、そのような自身との葛藤を通して、改めて自らが燃えなければどこにも光はないと言い切る詩人の背景には、どのようなメッセージが託されているのでしょうか。次回少し考えてみたいと思います。